本日私たちにくださる神様の御言葉は、ルカの福音書8章26節から39節です。一行はガリラヤの向こう岸にあるゲラサ人の地方に着いた。イエスが陸に上がられると、この町の者で悪霊に取り憑かれている男がやってきた。この男は長い間衣服を身につけず、家に住まないで墓場を住まいとしていた。イエスを見ると、わめきながらひれ伏し大声で言った。いと高き神の子イエス、構わないでくれ。頼むから苦しめないでほしい。イエスが汚れた霊に男から出るように命じられたからである。この人は何回も汚れた霊に取り憑かれたので、鎖でつながれ、足かせをはめられて監視されていたが、それを引きちぎっては悪霊によって荒れ野へと駆り立てられていた。イエスが名は何というかとお尋ねになると、レギオンと言った。たくさんの悪霊がこの男に入っていたからである。そして悪霊どもは底なしの淵へ行けという命令を自分たちに出さないようにとイエスに願った。ところでこの辺りの山でたくさんの豚の群れが餌を漁っていた。悪霊どもが豚の中に入る許しを願うとイエスはお許しになった。悪霊どもはその人から出て豚の中に入った。すると豚の群れは崖を下って湖になだれ込み溺れ死んだ。この出来事を見た豚飼いたちは逃げ出し、町や村にこのことを知らせた。そこで人々はその出来事を見ようとしてやってきた。彼らはイエスのところに来ると、悪霊どもを追い出してもらった人が服を着、正気になってイエスの足元に座っているのを見て恐ろしくなった。成り行きを見ていた人たちは悪霊に取り憑かれていた人の救われた次第を人々に知らせた。そこでゲラサ地方の人々は皆自分たちのところから出て行ってもらいたいとイエスに願った。彼らはすっかり恐れに取り憑かれていたのである。そこでイエスは船に乗って帰ろうとされた。悪霊どもを追い出してもらった人がお供したいとしきり願ったが、イエスはこう言ってお返しになった。自分の家に帰りなさい。そして神があなたになさったことをことごとく話して聞かせなさい。その人は立ち去り、イエスが自分にしてくださったことをことごとく町中に広めた。アーメン。ある日イエス様は弟子たちと共に船に乗ってガリラヤ湖の向こう岸に渡ろうとおっしゃいました。イエス様一行はガリラヤ湖の西側にある都市マグダラから出発したと思われます。ところが弟子たちが一生懸命に櫓漕いでいる時に突風が湖に吹き降りてきました。しかし眠りにつかれたイエス様は一向に起き上がる気配がありませんでした。切羽詰まった弟子たちは、先生溺れそうですとイエス様を起こし、イエス様は起き上がって激しい風と荒波とお叱りになりました。するとすぐに静まりました。そして弟子たちに、あなた方の信仰はどこにあるのかと反問なさり、お叱りになりました。それまでイエス様がどんな方であるかをよく知らなかった弟子たちは、恐れ驚いて、一体この方はどなたなのだろうと囁き合いました。そんな中でようやく船が向こう岸に着きました。26節と27節がこのように証ししています。一行はガリラヤの向こう岸にあるゲラサ人の地方に着いた。イエスが陸に上がられると、この町の者で悪霊に取り憑かれている者がやってきた。この男は長い間衣服を身につけず、家に住まないで墓場を住まいとしていた。イエス様が弟子たちを連れて湖を渡って会われた人は、有名人や学者、お金持ちではなく悪霊に取り憑かれた人でした。イエス様はこの人に会われる意図を持って湖を渡られたのでした。この湖を渡るときに、激しい風と荒波によって弟子たちは溺れ死ぬと思ったほど苦労をしました。イエス様は、私たちの考えでは大したことのないこの人に会われるために波風を乗り越えてこられたんです。この人は長い間衣服をまとわずにいました。孫にも衣装という言葉がありますが、衣服の最も重要な機能は保護機能です。服は暑さと寒さを防ぎ、 羞恥心を感じないように保護してくれます。しかしこの人は自分を保護してくれるものが何もありませんでした。またこの人の居場所は家ではなく墓場でした。つまりこの人を支配していたのは生命の霊ではなく死の勢力だったのです。イエス様がこの人に近づくとその中にいる悪霊が先に気づいてわめきました。28節がこう明かししています。イエスを見るとわめきながらひれ伏し大声で言った。いと高き神の子イエス、構わないでくれ、頼むから苦しめないでほしい。弟子たちはイエス様のそばに2年間もいましたが、イエス様がどなたなのかよく知りませんでした。しかし悪霊たちはイエス様が意図高き神の子であることを正確に知っていました。人の子は人であり、獅子の子はやはり獅子であるように、神様の子も神様であります。つまり悪霊たちはイエス様が創造主であると言っているのです。悪霊たちがどのようにして知ったかは分かりませんが、悪霊にも霊眼があるのかもしれません。クリスチャンたちは悪霊に対する情報をほとんど映画や小説などを通して得る場合が多いです。恐怖映画を見るとサタンがまるで神様と競い合える対等な存在であるかのように描かれています。これは決して事実ではないにもかかわらず、事実であるように考えます。映画や小説は興味と興行を目的としているので、そのように描写しているだけです。神様と同等の位置にサタンを置くことは決してできません。そのようにするのはむしろサタンを高める行為です。悪霊たちはイエス様を見るなりひれ伏して拝みました。もしサタンが神様と対等な存在なら、決してこうはしなかったでしょう。ルカの福音書4章にもイエス様が悪霊に取り憑かれた人を治してくださる場面があります。その時も悪霊たちはイエス様にこう言いました。ルカの福音書4章34節です。ああナザレのイエス、構わないでくれ、我々は滅ぼしに来たのか、正体は分かっている、神の聖者だ。ああナザレのイエス、これがイエス様に会った悪霊たちの最初の一言でした。これはあえて嬉しいという意味ではありません。本当に会いたくない方であり、自分たちでは絶対に相手にできない存在であることを知って発した絶望から出た悲鳴でした。次のようなことと同じです。今年の6月にロシアでワールドカップが開かれます。韓国が属する F 組にはメキシコ、スウェーデンとともに、名実ともに現在世界最強であり、2014年のブラジルワールドカップの優勝国であるドイツが含まれています。現在、この協会の専任牧会者の数はサッカー代表のエントリーと同じ23名です。協会の牧会者たちがサッカーチームを作って数ヶ月間合宿をして訓練をして最初の試合に出たのに、最初の相手が世界最強のドイツ国家代表チームだとしたら、私たちの口からどういう一言が出るでしょうか。ああドイツでしょう。悪霊たちの探索はこのような意味でした。正確にはこれと比べ物にもなりません。イエス様と 悪霊たちの出会いは創造主と被造物の出会いであり、裁判官と裁きの対象の出会いであるからです。イエスさんはその悪霊に取り憑かれた人に尋ねられました。30節がこう証ししています。イエスが名は何というかとお尋ねになると、レギオンと言った。たくさんの悪霊がこの男に入っていたからである。ギリシャ語のレギオンは軍隊という意味で、当時のローマ軍隊の最も大きな単位であり、約6000名で構成されていました。つまりこの人の中に6000もの悪霊が入っていたということです。悪霊が一つ入っても人生が荒廃してしまうのに、この人にはこんなにも多くの悪霊が入っていたということは、人間の能力では回復が不可能な状態であったということを意味します。イエス様に会って危機を感じた悪霊はこのように頼みました。31節と32節がこう証ししています。そして悪霊どもは底なしの淵へ行けという命令を自分たちに出さないようにとイエスに願った。ところでその辺りの山でたくさんの豚の群れが餌をあさっていた。悪霊どもが豚の中に入る許しを願うとイエスはお許しになった。底なしの淵はその言葉通りに底のない穴、限りなく深い場所です。つまり悪霊たちは自分たちを地獄に送らないように頼みました。自分たちが最後に行く場所がどこかを知っているのです。そして偶然その隣にいた豚の群れの中に入らせてほしいと言いました。悪霊たちが豚の群れの中に入ると同時にどのようなことが起きたかを33節はこう証ししています。悪霊どもはその人から出て豚の中に入った。すると豚の群れは崖を下って湖になだれ込み溺れ死んだ。豚の中に悪霊たちが入ると、まるで誰が先に飛び込むか競争でもするかのように走って全て湖になだれ込み死んでしまいました。マルコの福音書はこの豚の群れが約2000頭だったと記しています。もしかしてこのように考えている方がいるかもしれません。当時は豚一頭の価格がどの程度だったかはわからないけれども、今の相場で計算して一頭の価格が50万ウォンだとしたら、2000頭なら10億ウォンではないだろうか。これはイエス様が他人の財産を破綻させたのではないだろうか。しかし今日の本文の焦点はそこではありません。悪霊たちが豚の群れの中に入ると頼んだので許されたのです。もしイエス様が豚は他の人の財産だから入らないで、あの町にいる2000人の人の中にそれぞれ一つずつ入りなさいとおっしゃったなら、どうなっていたでしょうか。この御言葉はいくら悪霊に取り憑かれ墓場で暮らしながら人々に見放された人生でも、その人生は豚2000頭よりももっと大切であるということです。多くのクリスチャンたちが今日の御言葉で自分をイエス様の弟子たちや町の人たちと同一視します。それでいつも豚2000頭がもったいなく感じられます。しかしもし自分を悪霊に取り憑かれ苦しんでいた人と同一したなら、その意味は完全に違ってきます。自分のように捨てられた人生を救うためにあんなに高い代価を払われたと考えると感激することでしょう。イエス様が悪霊を取り払われる見姿を見た豚飼いの人たちは、この人が正気になったのを見て町に走って行って人々にその事実を告げました。 その時の人々の反応を35節から37節の中盤部はこう明かししています。そこで人々はその出来事を見ようとしてやってきた。彼らはイエスのところに来ると悪霊どもを追い出してもらった人が服を着正気になってイエスの足元に座っているのを見て恐ろしくなった。成り行きを見ていた人たちは悪霊に取り憑かれた人の救われた次第を人々に知らせた。彼らはすっかり恐れに取り憑かれていたのである。悪霊に取り憑かれた人が正気を取り戻して服を着てイエス様の足元に座っていました。イエス様が悪霊をどのように追い出されたかを知る人たちは恐れました。また彼らは自分たちが見た通りに町の人々にこの人がどのように救われたかを知らせました。すると町の人たちもやはり恐れました。当時の人々は悪霊の主な役割が人間を誘惑してなぎ倒すことだと考えました。悪霊たちが食べ物にくっついて人々がその食べ物を食べるときに食べ物と一緒に人間の体の中に入ってその人の目を見えなくさせ雷病にかからせさまざまな病気を起こすと信じました。今の観点ではそのような考えと信仰は非常に滑稽に思えますが、古代人たちは固く確信していました。古代人たちの墓から発見された頭蓋骨に穴があるのが何度も発見されたそうです。何の麻酔薬もなく良い手術道具もない時代に頭に穴を開けることはとても残忍なことです。頭に穴を開ける目的はその人の中にいる悪霊をその穴を通して外に出すためでした。当時のように医療施設が不十分だった時代に医師がそのような手術を行おうとし患者たちもその手術に応じたという事実は悪霊に対する彼らの信仰がどれだけ真面目なものだったかをよく説明してくれています。このように当時の人々は悪霊を追い出すためには少なくとも頭に穴を開けないといけないと思っていましたが、イエス様はたったの一言で悪霊を追い出されたという事実に恐れを感じました。人々はイエス様が霊的な世界を支配なされる方であることを知らなかったのです。人々がイエス様に対し恐れを感じることは理解できます。しかしその後の人々の反応が私たちの考えとは少し違います。37節はこのように明かしています。そこでゲラサ地方の人々は皆自分たちのところから出て行ってもらいたいとイエスに願った。彼らはすっかり恐れに取り憑かれていたのである。そこでイエスは船に乗って帰ろうとなされた。町の人々はイエス様に町から出ていくように頼んだのはこんな方がいらっしゃっても役に立たないと思ったからでしょう。今回は豚の群れでしたが今度は羊の群れ、その次には牛の群れに悪霊を入らせて損害がどんどん大きくなるかもしれないと考えたのでしょう。しかし彼らが本当にイエス様を恐れたなら悪霊に取り憑かれた人がイエス様の足元に座っているように彼らもその見舞いにひざまずいて、私たちはこれからどのように生きるべきですかと本心から聞かないといけませんでした。しかし彼らは豚の群れという目に見える虚像のせいで自分たちに永遠なる生命の主として来られた目に見えない実像を見ることができませんでした。今日多くの人たちが目に見える虚像である豚の群れを得るために日夜東奔西走しています。それで何かを手に入れたと思っていたのに本当に重要な実像は失いました。 自分が成功したと思っていたその場所に肝心な自分自身はなく、温かい家族関係もなく、何よりもイエス様が見えません。イエス様に出て行ってもらいたいと願った町の人たちの反応とは反対に、癒された人はイエス様に同行したいと願いましたが、イエス様は家に帰って神様があなたになさったことをことごとく話して聞かせなさいとおっしゃいました。それで彼は自分に起きたことを町中に伝えました。これが今日の本文の内容です。今日の本文と関連して必ずお願いしたいことがあります。世間がだんだん複雑多様になっており、人間がかかる疾病も過去よりももっとはるかに多様になっています。特に双極性障害、強迫性障害、統合失調症、パニック障害、反抗挑戦性障害、心的外傷後ストレス障害、各種の中毒など精神的な部分でよりそうです。しかし今でも韓国では精神健康医学科に行くことを拒む人が本当に多いです。前に癌にかかったことがあるが今は完治したと言うと喜んでくれます。しかし前に精神健康医学科に通っていて今は大丈夫だと言うと、もしかしてこの人は今でも反社会性の人格障害を持っているのではないかと考える人もいます。しかし家族や周りの人の中に精神の病を患っている人は十分にいます。腕や足が折れるとすぐに病院に行って治療を受けギブスをします。また私たちの身体内の臓器が良くない時にも病院に行って治療を受けたり手術をします。しかし精神が病んでいる場合、病院に行くよりは内緒にしてどんどん病気を悪化させる場合が多いです。多くのクリスチャンたちがそのような場合になった時、精神が不調だと考えずに悪霊に取り憑かれたと考えます。精神病を英語ではメンタルイルネスまたはメンタルディシーズと言います。私がいくつかの英語の聖書を検索してみましたが、メンタルという単語はただの一度も出てきませんでした。韓国語の聖書にも精神病という単語はありません。もちろん私は悪霊に取り憑かれる現象があると信じています。しかしそんな場合はとてもとてもとても例外的な場合にあたります。サタンとその手下たちが私たちに罪を犯すように誘惑したり、私たちが彼らの誘惑を受けて踊らされることもあります。しかしそれは私たちが罪のもとにいるから起きることであって、だからといって邪悪な勢力が私たちを神様の御手から奪うことはできません。神様は幸せにいる私たちが悪霊に取り憑かれるように放っておかれません。もし周囲に双極性障害を患っている人がいたら、その人の話を十分に聞いてあげ、詩篇など聖書を書き写しながら自分で神様と直面できるように助けましょう。そして周囲に精神を病む人がいたら、祈祷院ではなく必ず病院に連れて行くことをお勧めします。 もちろんその人の精神が元気になるように切実にお祈りもしましょう。糖尿がある人は医師の指示通りに薬も飲み、食べていいものと食べてはいけないものを分けて食べますよね。精神が病んだ時にも同じように医師の指示に従いましょう。もしその医師が敬虔なクリスチャンなら、この上ないでしょう。いくら私たちの人生がみすぼらしく見えても、私たちはサタンの権勢のもとではなく神様の権勢のもとにいます。いかなる存在も私たちを神様から奪うことはできません。それは主が私たちにおっしゃった約束です。今日の本文で私たちの注意を引く部分がありますが、それは家庭です。38節と39節を読んでみましょう。悪霊どもを追い出してもらった人がお供したいとしきりに願ったが、イエスはこう言ってお返しになった。自分の家に帰りなさい。そして神があなたになさったことをことごとくと話して聞かせなさい。その人は立ち去り、イエスが自分にしてくださったことをことごとく町中に言い広めた。悪霊を追い出してもらった人はイエス様にお供したいとしきりに願いました。しかしイエス様は家に帰りなさいとおっしゃいました。この人は家で暮らさず墓場で暮らしていました。それはこの人が眠り生活する建物、ハウスがなかったという意味だけではありません。彼には家庭、ホームがありませんでした。家庭は神様が私たちにお互いに愛し、励まし、お互いを立たせるためにくださった機関です。私たちは家庭で夫婦関係、親子関係を通して神様と私たちの関係、人々との関係を学んでいきます。しかしこの人には自分が愛する人もいませんでしたし、自分を愛してくれる人もいませんでした。ですからこの人がイエス様にお供したいとしきりに願ったことが十分に理解できます。家族と人々に見捨てられ、死の影が差す墓場で暮らしてきた人生でした。生きていても死んだ人と違わない悲惨な人生でした。そんな人生を癒してくださった方なら、自分の一生を全て捧げても全く惜しくないと思ったことでしょう。しかしイエス様はその人に家に帰って自分に起きたことを伝えるようにおっしゃいました。イエス様は彼に家庭を回復させてくださったのです。今日多くの夫婦関係や親子関係が崩壊しています。笑い話で夫婦は愛して虚論しても、時間が過ぎれば友情で暮らし、その次には義理で暮らしてあげると言います。しかし夫婦が義理で暮らすということは真理です。人生の 後半部で義理で暮らしてあげる関係ではなく、夫婦は本来最初から義理で暮らさないといけません。国語辞典で義理という単語を探すと次のような定義が出てきます。第一の意味、人として当然守るべき道理。第二の意味、人との関係で守るべき正しい道理。第三の意味、他人同士で血族関係を結ぶこと。 これを反対にすると夫婦に合った定義になります。第一、他人同士だった人たちが愛で血族関係を結ぶこと。第二、家庭の中で夫と妻の間で守るべき正しい道理。第三、家庭の外でも人として夫と妻として当然守るべき道理。健康な夫婦になる第一歩は、夫として妻として義理をよく守ることです。また通貨危機以降は一生の職場という概念がなくなり、今は一生の仕事という概念もなくなっています。これにより家族制度に多くの変化が生まれました。特に再婚家庭が多くなりました。最近新聞に再婚家庭で起こる悲しい事件がよく掲載されています。男性にとって苦労した共通の経験が軍隊生活だとしたら、女性にとっては出産と言えるでしょう。出産をする娘が苦しんでいるのを見て、母親が指2本を見せながら、これ何本と聞いた時に2つと答えたら、まだまだよと言うと言いますよね。しかし出産を経験した人たちが妊産婦に共通的に言う言葉があります。赤ちゃんはお腹の中にいる時が楽なのよ、です。出産に比較できないほど難しくて大変なのが育児です。育児をしながらうつ病を一度か二度ほど経験していない人はほとんどいないでしょう。それだけお母さんお父さんになるのは本当に難しい道です。ところが自分が産んでいない子供の母親や父親代わりになることはもっともっと難しいことです。今日継父や継母は否定的なニュアンスを持つ単語になりました。しかし父を継いでくれる人と母を継いでくれる人という意味なので、非常に高尚で意味ある単語です。責任感と証明意識を持って両親の役割を果たしている人が多くいるので、この社会は維持されているのです。継父継母が美しい単語として昇華されたらと思っています。イエス様は母親と兄弟たちが会いに来た時にこうおっしゃいました。私の母私の兄弟とは神の言葉を聞いて行う人たちのことである。実際にイエス様は肉体の父親なしにお生まれになりました。兄弟たちとは父親が違います。にもかかわらずイエス様は彼らと一つの家族として暮らされました。イエス様は十字架の上で一人で残される母親をヨハネに託され、兄弟であるヤコブは初代教会の指導者となりました。今年の教会の標語はエレミア書32節41節の御言葉、心と思いを尽くして植えるです。神様が心と思いを尽くして植えられた第一番地は私たちの家庭です。私たちが神様の通路となって夫と妻としての義理を守り、親と子としての義理を守れば、私たちの家庭が新しく植えられるでしょう。また私たちが神様との義理を守り、社会の構成員としての義理を守れば、神様の手と足となった私たちを通して 神様がこの地の教会とこの社会を新しく植えてくださるでしょう。私たちは弱くて過ちの多い存在ですが、心と思いを尽くして植えてくださる神様の恵みのおかげで、私たちの毎日毎日は新しい年、新しい日となることでしょう。お祈りいたしましょう。父なる神様、見捨てられた人間であり、何の意味もなかった人間だとしても、イエス様はその人を探して直してくださり、家庭に返してくださり、人生を回復させてくださることを確認しました。このように人間と家庭を回復させてくださる主を賛美します。私たちの社会には物質文明が急速に発達したことで、精神的に傷を受けて生きる人が多くなりました。私たちの体に問題が起こるとすぐに医術の助けを受けるように、精神に問題が起きた時にもそのようにできるようにしてください。そんな人たちを正しく助け、共に生きていく社会になるようにしてください。また私たちが家庭で家族構成員としての義理を守り、社会構成員としても義理を守ることで、私たちの家庭と社会がもっと澄んで明るくなるようにしてください。今年私たちの教会に心と思いを尽くして植えるという御言葉をくださり感謝します。神様が私たちの家庭に、私たちの職場に、私たちの人生にどのように植えていかれるかを、私たちが神様の通路となって確認できるようにしてください。そしてこの2018年が、私たちが今まで生きてきたどの年よりも恵みに満ちた1年になるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。